第16回目の今回は第15回目からの続編となっております。第15回をお聞きでない方は前回の放送を先にお楽しみください。
ところでグラナダ以外にもいっぱい行ったんじゃないの？
そう
あとは、そう、うん、
だそのレコンキスタがね、
うん、
あってイスラム教徒たちは他にどんどん逃げていきますよね、
うんうん、
でその、まあ、逃げていった場所だって言われてる、グラナダにある山のところにある、
うん、
アルプハラっていう場所があって、
うん、
そこに行ってきました、うん、ほんとね山の 3000m ぐらいの山のあたりの、いやそこまで行ってない1500m ぐらいのところに、
うん、
そのもともと逃げてきただろうって言われてる人たちが暮らして築き上げた村があって、それがちょこちょこあるんですよ、
うんうんうん、
でそこも、白壁でね、
うーん、
真っ白な家がいっぱい連なってて、
うん、
まあ、1500m ぐらいかなあのところにある村なんですけど、うん、そこに一泊してきて、
うん、
ゆったりしてましたよ。もう
それは宿泊施設があるってこと？
うん、もう今はスペイン人が行く観光スポットでもあるから、
うんうんうん、
あのちゃんとホテルもあるし、
うんうんうん、
そこら辺ってあの生ハムの産地でもあるんです。ハモンセラーノってい
う
山で作られてるハム、
うん、
スペインハムの産地でもあるから、
うん、ベジョータとか作ってんの？
ベジョータはね
また
別なんですけど、そうで、そのあたりはあのいろいろ織物とかもね、
うん、
産業があって、
うん、
でみんながこうゆったりするような、うん、まあ、軽井沢的な、
あ、秘書地
かな、涼しいからやっぱり高知だから。
へー、
でグラナダの中心部からバスが出てるんですけど、
うんうんうん、
でも片道なに6ユーロぐらいで行けるんですよ。
安い、
バスで、
うん、時間はどれくらい？
1時間半ぐらいだったと思う。で行けるんだけど、もうぐねぐねの道、
山道、
そう、もう完全に酔って
あ、ロミコも酔った
いや私結構酔うんだなきっとね。スーさんも酔いそうな
感じ、ね、酔う、
そうなのね、三半規管が
普通の道なら酔わんけどね、
もう山道はね、
あんなにぐねぐねだと、
うんうんうん、
で結構ねその辺りあの村と村をこう行き来するのもハイキング的な感じで歩いたりもできるし、でその下の方にある村でランハロンっていうところがあるんですけど、うんうん、そこはミネラルウォーターですごく有名なとこでもあって、温泉もあるんです。
スパ、いいね、
うん、スパ、
うん、
だからすごくねおすすめですよ、あの辺りゆっくりするのに、
すごいね、
マーサン系だよ
ね、
あら、まったりできちゃう。
まったりできちゃう。
うん、もう星とかめっちゃ綺麗だったもん。
ああ、そうなんだ、ね。夜。ちなみに物価はどんな感じなの？
物価はね、あ、スペイン全体ですか？
うん、でもいいし、
まあ、そのアルプハラ、
うん。
やっぱり観光客値段かなって思わなくもないけれど、まあそれでもそんなにめちゃくちゃ高くはないかなと思う。
なんかヨーロッパって私そんなに行ったことがないから、なんか高いっていうイメージが先行してて、
あ、ヨーロッパの中でも、うん、あの辺りは安い方だと思う。
うーん、
スペインって、
うん、
フランスとかイタリアに比べるとだいぶ安いと思う、う
ん、安い、
そうなんだ、
うん
うん、うん、例えばバルで、まあ、一食普通にこう、うん、ちょっとワイン飲んでタパス食べるくらいでどんな感じ？
あのね、うん、今だとユーロが上がってるじゃないですか。で私が去年行った頃って1ユーロ100円とか100円切るぐらいだったから、うん、今だったら1ユーロ130円ぐらい
130円ぐらい、
うん、でもそれでも2ユーロもしないからね、ビールとかワインとか。
そうなんだね、うん、
アルコール安いよね、
安い、
うん、
で特におすすめしたいのがそのグラナダっていうエリアは、
うん、
一杯お酒を頼むと、
あ、なんかついてくるって言ってたね。
うん、一人目の時に、ね、
ついてくるから、
うんうんうん、
本当に安く上がる。
うん。
だから軽く家で食べてって、で、遅めに集まるでしょ、みんな。
うんうんうんうん。
だそこで、ちょっと飲んでれば、軽くおつまみもついてくるから、全然お腹膨れるの。2ユーロとかの飲んでるだけで、サングリアとかもそれぐらいだから。
へ
ー。安いと思う。
で、
そう、その、アルプハラもそんな山奥なのに、うん、やっぱり ちゃんとバルがあるわけ。
あるんだ。
素敵ね。
まあ素敵だなと思って、こんな山なのにバルあるんだみたいな
山見ながら飲んじゃう私みたいな。
そう、こんなね空気のいいとこで、うん、お酒飲むよみたいなやっぱりどうしてもさ、ほらあのアルハンブラ宮殿、
そうだね、
あ有名どころに行ってしまうの、
うん
う
ん、で、あの辺りのアルバイシン地区っていう、
うん、
アルハンブラ宮殿の麓にある、
うん、
まあ、イスラムの雰囲気が残った街、うん、あたりだけで終わっちゃうことが多いかもしれないから、うん、少しねちょっと2日ぐらいプラスしていただけると、うん、山のね上の方の景色がまた見れて、うん、白い村が見えると思うんですよ。
他どっか行ったの？
これあのグラナダから他のエリアってわけじゃないんですけど、うん、グラナダに行ってまあ、中心部に着きますよね、
うん、
でそこから、まあ、ちょっと登っていくと坂を登っていくとアルバイシン地区っていう世界遺産になってるんですよ、そのあたり、うん、そういうイスラムの雰囲気が残る地区があって、うん、でそこをもうちょっと登っていくと、うん、サクロモンテっていうエリアがあるんですね、
うん、
もうだいぶ坂登っていく感じのところなんですけど、
うん、
であのそこからもアルハンブラ宮殿がすごく綺麗に見える場所で、そのあたりは、まあ、私の中ではディープなグラナダだなって思ってるんですよね。
イスラム色が濃いのかな。
うん、それもあるし、あの坂素敵。
坂萌えが
坂レベル的に坂プラス白い街並みみたいなのもあるし、
うん、
でそこのエリアが特に。あのジプシーって
言いますよね。はいはいはいはい、ロマね。
ロマ族、さすがす。
お、
いやなんだそれ。今ジプシーって言ったら怒られるらしいよ。
え、そうなの？
そうな
の。ロマって言わない
と。あ、そうなんだ。うん、
らしいよ。
うん、今ロマ族っていう風に言われてるけど、うん、まあ、でもなんかジプシーっていうとこう私たち的にはこうちょっと自由なね、
うん、
なんかイメージがあって。
うん、
あれだわ、インディアンとネイティブアメリカンぐらいな感じだよ。
そうだね、
あ、
うん、ジプシーたちのことをスペイン語でヒターノって言うんですね、
う
ん、
スペイン語で
ヒターノ、
う
ん、もう地元の人たちはヒターノって言って、
うん、
自分たちで言うから大丈夫だと思うんですけど、その北インドの方から移動してきたヒターノたちが実際に今でも住んでるって言われているのがそのサクロモンテっていうエリアで、
うんうんうん、
でそのあたりは、まあ、こう山のふもとの感じ でそこら辺に住居を作ってるから洞窟なんですよ、
うん、
ほんと掘った感じなんですよ。
え、山を掘ったってこと？
そう、うん、掘ってるから。
電気とか来てんの？
いや今は来てます
よ。来てるの洞窟に。
私もスペイン語の学校で同じこと聞きました。
あ、本当に、
うん、
あなたの家に電気はありますかって聞いちゃったもん。で今は電気来てるんだけど、でもなんだろう、壁とかね、うん、平らじゃないんだよ。洞窟のボコボコした感じ、うん、
そのまま残ってる感じ。
そう、
うん、
でそこを白く塗ってあるから、
うん、
もうすごい雰囲気があって、
へー、
うん、その洞窟がいっぱいあるエリアで、
うん、
そのヒターノが築いてきた独特の空間から、
うん、
アルハンブラ宮殿とグラナダの街がもう一望できて、
うん、あ、良さそう、
ね、良さそう。
高いところにあるからね。
うん、じゃあもうそれを夕日を浴びたその一望とかってめちゃめちゃいいでしょ。
そうですよ、
うん
うん、今思い描いてますけど。
目つぶっちゃったね。
遠い目を知ってたよ。
遠い目をしますけど、
うん、
でそこがね、あの私実は昼にあんまり行ったことなくて、
うん、
夜につれどんどんディープな雰囲気になってくわけ。
どういうこと、どういうこと、どんなディープね。
だからそういうロマ族、まあ、ジプシーたちは夜にかけて、うん、あの
夜楽器とか演奏したりとか踊ったりとか、
そうそうそう、なんだと思います。それがフラメンコなんですよ、
う
ん、
え、そういうことなの？
そう、まあ、ヒターノですか、
うん、
ヒターノがフラメンコの形成に大きな役割を果たしてきてるっていうふうに言われてて、
うん、
16から18世紀ぐらいに迫害されるじゃないですか、ね、やっぱり、
うんうん
う
ん、
そういう歴史のところでヒターノはこういう洞窟とかちょっと隠れたような場所で ヒターノたちの嘆きとか悲しみとか叫びをフラメンコで表していくんですよ。それがフラメンコの発祥って言われてて、それは歌から始まってるんですね。
だからなんか響きが切ないの。
そうなの。そうなんですよ。だからもともとは踊りが後から加わってたものであって、うん、歌から始まってて、
すごい納得。
ヒターノたちがそういう叫びを歌ですごい表してるの、歌詞にね。だからあんな切ないメロディーが出てる感じで、でそ、まあ、歌からギターが加わって踊りが加わってっていう歴史があるんですよね。
魂の叫びなのね、すごい。
だからそのスペインが情熱的っていう風に言われるのって、そういうヒターの叫びとか、そういうフラメンコとか、そういうとこなのかなって私は思うんですけど、
へえ、すごい。そ
うだからディープなんですよ、あのあたりは。でもう夜になってもうほんと12時以降とか、もうスーさんが寝る時間
帯、はいはいはい、
もうスーさんじゃ厳しい時間帯になるかもしれないけど、
が一番盛り上がるんだ。
そこからもう夜な夜なに洞窟でフラメンコショーとか行われるんですよね。
じゃあもう毎日郡上の徹夜踊りだ。
そのサクロモンテっていうエリアがちょっと治安はやっぱりよろしくない。
よろしくない。
夜だったら一人では行かない方がいいと思う。
そうなのね。
誰かと行ったりするか、タクシーで乗っていくかっていう場所なんですけど、ただもう12時以降超えてくると、もう私が気に入ってるバルがあって、ラブレリアっていう、あのオーナーかな、おじさんがいて、そこのおじさんがフラメンコギターをもう弾き始めるんですよ、夜な夜な、でそこにみんながこうフラメンコ好きとかが、集まってきて、お酒をこう飲み交わす。で地元の人とかはもうなんだろう、魂根付いてるかのごとくね、踊り出すんですよ。
踊り出すんだ、
その踊りがさ、やっぱり日本人だったら、盆踊りとか
戻ったよ、
そういう雰囲気だけど、もうなんか、あ、もう内側から違うなっていう、こう、雰囲気を出してて。
やっぱ歴史が刻まれてるからなのかな、
だと思う。いっぱいさ、日本人のフラメンコを踊る人っているけど、やっぱりあの、内側から出るものって違うんだなって思う瞬間、そういうのがね、夜な夜なサクロモンテでは行われていますね。で、あの、フラメンコの最中に、オレーって言って声かける掛け声あるじゃないですか。あれはあのイスラムの神のアラから由来されてきてるっていうふうに言われてるぐらい、もうなんかいろんなね、民族とか文化が混じった踊りであるんですよ。面白いエリアですよ、なかなか。
てかやっぱり踊りのルーツを掘るのって私結構楽しいと思う。
ほとんどの日本人がイメージするスペインって、やっぱりアンダルシアの方かなって思う。
何ですか、じゃあイメージするスペインって。
高地みたいなところ、荒野みたいなところでさ、
ごま塩ですか。
ごま塩の、ごま塩って言っても分かんない。
何ですか、ごま塩
って。何ごま塩って分かんない、分かんない。
スペインに行ったことのある人だったら分かると思うんですけど、すごい荒れ地に、みたいなところにオリーブの木がね、ポツポツポツ植わってるのね。時々こう石灰質、石灰岩質の土地みたいなのがあって、すごい一面白いの、白い荒れ地が広がってて、そこに黒っぽいオリーブの木がポツポツ植わってると、まるでそれがね、ごま塩みたいなんだ。
なるほど。
あのオリーブ世界生産一。あとフラメンコもアンダルシア発祥だから、結構イメージする、日本人がイメージしてる
パブリックイメージのスペインっていうのは結構アンダルシアだと思うな、
だったりするね。バルセロナだとまたね、全然違うイメージだと思うから、面白かったですよ、8日間なのに。面白かったです、あんまり寝れんかったけど。
次のネタは何ですか。
これ今回ロミコが持ち込んできた。
ごめんなさいね、もう私またもう今日いっぱい喋るよ。
喋って
あのスーさんに負けないぞっていう、
うん、なんで今黙った私いっぱい喋るよ
いやあ今日ね中華料理行ったもんね、
う
ん、
そうだね
映ったの
映ったのね
でスーさんいきなり中国語喋るからびっくりしちゃったね、う
ん、
私たち
も、ね、店員さんもへーってなったね
うんギョッとしてた
ギョッとしてたね、うん、はい
じゃあ行くよ
はい、
うん、
はいロミコ持ち込み企画外国人のお友達に持っていきたい日本のお土産ってなーに？
はい、とあともしくは持って行って喜んでもらえたものっていうので考えてたんですけど、は
い
は
い
は
い、そもそもなんでこの企画を考えついたんですか？
今回ね、うん、スペインに行く時に、うん、あっちに友達が行ったのと、うん、友達から紹介してもらったスペインに友達がいて、であっちでいろいろ紹介してもらえるし、いろいろお土産持ってこうと思ったわけ、
うん、
でも何持ってったら喜ばれるのかなと思って、
せっかくね持っていくなら喜んでもらえるものがいいしね、
う
ん、
そうで、バックパッカーのね Facebook ページがあるじゃないですか、で、ここでならきっとみんな経験豊富だから教えてくれるだろうと思って、
うん、
そこで聞いてみようと思って、うん、そこであのメッセージを入れたんですよね、
う
ん、お土産で持ってったもので、うん、日本のもので喜ばれたものは何ですかって言って、うん、そしたらいっぱい皆さんね、あの返信してくださって、うん、ありがたいことに、
うん、
いろんな意見があったので、うん、せっかくだから、まあ、ちょっと名前を伏せさせてもらいますけど、
うんうんうんうん、
ご紹介させていただきたいなって、
うん、そうですね、
うん、思ったんです。
はい、
お二人は書いてくれんかったけどね。
あ、そういえばそうだね
本当だね、うん、っていうかもうここで喋ればいいやと、
まあ、じゃあ教えてね
うん
あのこれからもあるだろうから、
うんうん、
絶対教えてください。
了解です、はい、
うん、じゃあね、一人ずつちょっと呼んでいただこうかな。
そうだね、
いろんな、
うん、
あの意見があったの。
じゃあ、あの読みますよ。
はい、
名前どうしようかな。
これ
名前あのこれ有名な人、
有名な人、
有名人、ま
あ、あのこの番組では有名な、うん、あのトトのメメ、うん、トトのメメさんね、
うんうん、どんな人でしたっけ。
僕に説教した人。
あ、ひどいね。ひどいけど渋い方だね、
うん、いい男ですね。
あの、はい、いいお父さん
で。高倉健だっけ。
高倉健の若い時に似てるからね。
あ、かっこいい、
うんうん、
僕おじきって呼んでるから
クラス真っ先に、
はい、うん、一番の、ね、一番の変身です、うんうん、
知らなかったからね、知り合いだって
え
最初だからトトのメメさんがこの
方だった
のね。僕がおじきと呼んでる人を知らなかったから、
結びつかなかった、
ね、うん、知らずに採用して
、うん、あわあわしてたよね。
企画まで作っちゃったからね。
ね、
一人飯企画を
うもうまんまとしてやったんですよ。
ね、
一人飯企画のトトのメ
ール。そうそうそうそうそう、提言者ね。
うん、
うん、
そうですそうです。
なんだ、メール募集型企画の宣伝をつけた。
そうだね。
あ、そうそうそうそう。
いや、めっちゃありがたい人じゃない
ですか。ありがたいじゃないですか。恩人じゃないですか。
はい。
その恩人が、おすすめしてるのが。
はい。
万学のゆかりでしょ。
これ突っ込んでいいのかな。
もう説明すると、普通のエビせんべいよりも硬くて、
うん、
エビの成分多そうだよね。
そう、ちょっと高級だよね。
高級だよね。エビたくさん入って
そうな、うん、7匹ぐらい貼ってるらしいよ
1枚に、
うん、
豪華だね。
で、ね、あの万学さんの、うん、そのお菓子のメーカー、
うんうん、万学さんだね。
だって普通のエビせんべいより味濃いもんね。
濃い。もう万学食べたら他のエビせんべいはちょっと味気ない
かも、ね、縁日で大きいエビせんべいにこうソースで
描
いて、
かませです
ね、ソースでこう絵とか描いて上に青のりぶっかけるような、あんな味じゃないからね。
スーさんの言うエビせんべいって、うん、あの玉せん的な、
玉せんっていうのが分かんない。
玉せん
ないの、
知らない。
え、今言ったもののことですよ。
あれでかい、あれ
でかい、あれ
でかい、あれ
駄菓子屋とかで
ソース塗ってもらって、
ソース塗って
塗って、
そう
バッバサッつってあの、
うん、青のりかける、
あれ玉せんっ
すの。
縁日とかの屋台でね、うん、出てきますけど、うん、
そこにびっくりだ今
あ、そう、知らなかった名前、うん、名称
を。あのエビせんべいじゃないよっていうことを言いたかったんですよね、
うん、
もっとなんかこう
高級な、
うん、ずっしり詰まった感じありますよね、うんうん、
エビの代わりふわーみたいな、
ふわってするよね、
うん、でね、あのこれ愛知県の発祥の会社なんですって、
う
で創業者が坂角次郎さんなんだって。
うんうん、まだでもすごい、そうなの。
で坂角っていうみたい。明治22年から創業してます。
知らんかったよ。じゃあ次行ってみましょう。
次からゆきさんですか。
からゆきさんですね。
からゆきさんからのおすすめが爪切り匠、うん。一生使ってもらえるかもしれませんし、漢字の刻印がかっこいいと。
ほう。
そのステンレス製の爪切りのところに書いてあるんですよ、匠の技って感じで、多分それがかっこいいじゃんっていうお便りをいただいたんですけど、うん、爪切りってあんま買わないじゃないですか。
まあ家にあって当たり前な感じで買わないですね、
うんうん、けど多分なんかどうも見てると切れ味がすごいみたい、
うんうん、日本の爪切り評判いいよ。
あ、そうなんです。
あの、
うん、
もっぱら中国のお客さんとかが日本に来るじゃないですか、
うんうんうんうん、
その時とか、うん、日本の爪切りとか普通に買って帰りますよ。
あ、クオリティ高いです
か。高いっていうんで評判がいいみたいですよ、
うん、てかさ、逆に言ったらどんだけ切れんのっていう、どういうことになってるの、切れない爪切りって。
わかんない、
ギザギザになっちゃうの。
なっちゃうのかな。
え、でもなんか爪切りって、うん、切れないやつで切るとパチーンって音が
パチンって。
えー、どういうこと、
うんうん、
私のパチーンって言うわ。
あ、それ安いわ。
安いわ。安くなかったのに。多分
ロミコが匠を使ったら多分感動するんじゃない
かもしれない。サクッていうかもしれない、
うん、
はあ、でも日本の多分ものづくり技術の、ね、うん、あれなんだろうね、うん、爪切り、
爪切り、ね、
これあのいいと思う。
ちなみに爪切りは機内持ち込みかですか。
あれは可能。
いや私は、うん、スーツケースに入れてた方がいいと思う。
うん、なんか刃物的な扱いになりそうな気がちょっとしました。
でも首筋に開けて動くなみたいなことできるのかな、
うん、匠の切れ味なら
シュパーみたいな。じゃあこれはあの各国のね航空会社のホームページ見てもらって、
うん、見てみましょうかね。
ね、
はい、
で漢字入ってるものってやっぱ喜ばれると思うんですよね。メイドインジャパンだし、
うん、まあ、そうね、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
はい、次。
じゃあこの方はちょっと、まあ、お名前伏せて、
はい、
ロミさんこんにちは。友人の話なのですが、江戸切子のペアグラスやわっぱのお弁当箱をお土産に持って行っていましたよ。あと漆器は海外でジャパンって呼ばれるくらい日本を代表する特産品のようなのでありかもですね。
うん、
うん、僕漆器をお土産に持ってたことあるんですよ。
おお、
うん、
どこへ。
あ、中国、やっぱり中国です。
うんうんうん、
あのたまたま中国の元同僚だった子が結婚して、
うんうん、
まあ、夫婦茶碗っていうのがあるんですけど、夫婦、
はい、
の漆のお椀があったんで持って行ったりとかして、うんうんうん、同僚とか、うん、あの仲良かった運転手さんとかには箸を持ってった、
う
ん、
あ、漆の
塗り箸、塗り箸で、ほら、ただの塗り箸だったら面白くないから、
うんうんうん、
螺鈿ってわかるかな。
あ、わかる。
螺鈿、
あのアワビとかのさ、うんうんうん、裏側キラキラ光ってるじゃん、
うん、
それをこう薄く切って、
うんうんうん、
それをこうはめ込んでね、でその上に漆をかけて綺麗に研ぎ出したの、うん、
あれは綺麗だね。
綺麗でしょ、
うん、
それ持ってったらやっぱり喜ばれたね。
いろいろなんか画像とか見てたら、その和柄、菊とかさ、
うんうん、
鶴とか、
うん、
すごい綺麗じゃないですか、その金でやってあるんで、
ね、
いいなと思ったけど、お値段はあの平気で1万超えてきますね。
そうですね、うん、うん、まあ、それを食洗機にかけられた日には
ないですよ。電子レンジに入れたりとかした日にはね。
でも今やっちゃいますよね、多分この方は。
いや、僕あの時に絶対にその、
うん、
あの扱い気をつけてねって言ったから。
あ、そうなんだ。
うん、
そこまで説明しての漆みたいな。
そう
ハードル若干高いです
からね。要説明ですね。
うん、ある程度のこうちょっと日本知ってるよみたいな人とかの方がいいのかな。
いいかもしれない、
ね。あ、そうですね。うん、
あと、
うん、
江戸切子って言ってくれてたんですけど、
うんうん
うん、これも私あの画像見たらすごい綺麗だと思って。
ね、
まあでもね、ちょっとあの持ってって割れるかもっていう
ドキドキ
危険性があるけど、
ね、出した瞬間ボロボロだった。ショックだよね。
あの細かい切子細工がパラパラみたいな。
あとワッパの弁当、
ワッパの弁当ってなんだろう、
あのあれですよ、ドカベン的な。
え
違うか。
僕のイメージは木のほら
投げ物、投げ物のドカベンじゃないの？
ドカベン、え、ドカベン、
ドカベン、あれ違うの？
銀のガンガンでしょ。
あ、そっか、
うん、じゃないと思う。
じゃあ、
う
ん、木だね。
多分木の曲げ物の、
木の曲げ物、
東北地方の
ぐーっと曲げてなんか一箇所で止めてる、うん、あの感じ。
そうそうそう、
うん。
で、うん、これも漆塗りとかさ、うん、あって、うん、すごく綺麗なんだけど、うん、私が思ったのはね、
うん、
こうお米が根付いてない文化圏に行って、
うん、
これを持ってってお弁当箱だよっていう風に言ったら、うん、どんな風に使ってくれるんだろうっていう興味深さがあった。
あ、まあ、パンエリアとか入れるんじゃないの？
木だよ燃えちゃうよ。
それで聞きたかった、
うん、
あの例えば私がちょっと長くいたイギリスだったりすると、
うん、
お米をお弁当で持ってく文化ってないわけ、
うん、
サンドイッチにしちゃうの、
うんうんうんうん、
でそれを包んで、うん、なんかこうタッパーみたいに入れて持って行ったりとかしてたんだけど、お米とかおにぎりみたいにして、
うん、
ああいうわっぱのお弁当、
うん、
に入れる文化ってあるのかなと思って他に。
そうだね、中国とかだったら冷たいご飯とか大嫌いだから、
うんうんうんうん、
まずその冷たいまま米の飯を食うってことはないね。
あ、そうなんだ。え、お弁当を持ってく文化がない？
基本ないね。だって屋台みたいなところで買っちゃったりとかね。
そうだそうだ、う
ん、アジア圏で行ったら東南アジアとかも、
うんうん、
屋台だね。そんな感じかな。
そうだそうだ、お弁当持っている姿も見ない、う
ん、だから私さ、
うん、
日本のお弁当文化って面白いなと思ってるんだよね。
本当だね、
うん、冷たい飯食っちゃう。
そう、うん、しかも綺麗に、綺麗じゃん日本のお弁当って、
うんうんうん、
キャラ弁とかね。
え、
キャラ弁ね、
キャラ弁
まさかスーさんからキャラ弁が出るとは思わなかった、うんうん、
ちょっとびっくりしちゃったね。
あ、そう、
はい、
だってお弁当の本があるぐらいだもんね。
そうらしいね。
そうだね、
そう、
本当だね。
だからこれをお土産って持ってったらどんな風に使ってくれるんだろうなっていうので興味深かった。
あ、
うん、お弁当箱、
お弁当箱は
難しいかもね。
難しいね。
意外となんかどっかの漁師みたいに焚き火で焼いたい人が入れて漁師料理みたいな使い方をしてくれるかもしれない。わかんないか。
わからない。
曲げ物の、うん、あのところにこう釣ったばっかりのこう何魚とかガッて入れてさ、
うん、
でそこにこう焚き火で焼いたい人入れるとジャー
ッ、あ、美味しそう、
沸騰して沸騰して鍋になっちゃうみたいな。
何それ、美味しそうだよ、
うんうん、そういう漁師料理とかあるんだよ。
でも多分外国の人はやらない。
やらないと。いや、それやったら面白いなと思って、
ね。なんかそういうのを伝えたいよね。
そうだね。
うん、あ、こんなん持ってってるんだよって。
もう焼いた人もね。
はい。
はい、次行ってみよう、
うん。
お土産というほどではないけれど、穴の開いた五円玉は面白がってもらいました。お箸や日本酒を買っていって、日本食を振る舞うのも面白そうですね。お酒は外国人に人気でした。
はい。
はい。
あのね、いいですか、
はい、
コインって、
うん、
私すごくお土産っていうか、まあ、コミュニケーションツールとして面白いかなっていうふうに思ってて、
うんうん、
で、あの穴の開いた硬貨って、
うんうん
う
ん、
多分珍しいと思うんです、ね、
うんうんうん、
ただあの他の国でもあって、うん、私デンマークで見たことあって、
うん、
デンマーククローネっていう真似があるんですけど、
うん、
それ穴が開いてるの何枚かあって、ただ多分スーさんも経験したことあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、お金をこう自分の国のお金をね、
うん、
見せ合って、
うん、
このお札だったりしたら、うん、この人はこういう人だったからこういう風になったんだよとか、
あ、そのコインに乗ってる、コインとかお札に乗ってる人の、
うん
うんうんうん、
話をしたり、
うん、
もちろんその国の人の国のお札の、うん、
入ったの
国
ね、
うん、
誰だこれ、
とのことも聞いたりして、気軽にコミュニケーションツールに使えるんですよ。
僕でもね、あまり紙のお札とか見せたことないからね。
なんで？
大抵さ、コインとか見せるとさ、うん、面白いなーっつって楽しく喜んでくれるんだけど、うんうん、あげるよって言った後に、うん、これうちの国ではいくらに相当するんだっていう話がまず来て、で、コイン一通り見せると、
うん、
紙の お金をくれないかなっていう、
生臭い話になっちゃうんですね。
大体そう、あんまりこうなんだろう、紙幣の顔の話まで到達しないことが多い。
あれそうなの？
うん。
残念なお知らせ、
ね。残念なお知らせが。
私がね、イギリスにいる時に、
うん、
あの、一緒に暮らしてた人たちで、 ヨーロッパの、まあ、国の人もいて、ドイツの人なんかはおじいちゃんがコイン、世界中のコイン集めてるって言って、で日本のお金なんか珍しいじゃない、うん、ヨーロッパ人にしたら、うん、だから欲しいって言って、うん、まあ、コインだから別に あげて、
うん、
でそういうのもあったし、あとあのメキシコ人とガーナ人とはもう交換しましたよ、
そう、
うん、
うーん、
お金を、
うんうんうんうん、
だガーナとかさ、ほらなかなかね、うん、手に入んないし、
うんうんうん、
でこの人はこういう風の人だったんだよとか言って聞きながら、うんうん、結構話に花が咲いた感じするよね、
うん、
で、
そうだね、花は咲くよね
でもそんな泥臭さはそんなにでそのガーナ人が言ったのが面白いことに、うん、その日たまたま一緒にラストサムライを見てたの、映画の、
うんうんうん、
でラストサムライかっこよかったみたいにガーナ人が言って、うん、いやあれ渡辺謙っていうのかって言って、うん、でその後にお金見せてさ、千円札かなんかだったかな、
うんうんうん、
これはなんで渡辺謙じゃないのかって言ってさこれは渡辺謙にするべきだよって言って
ああ
それぐらいの影響力があったらしいんだけ ど、うん、まあそんな会話もね、うん、話されたわけです
からしい ね、
うん、だコインって面白いと思う、
五
円玉の、
うん、
例えばさ、その五円玉日本で言ったら五円があるっていうことで、
うん、
あの賽銭とかで使われたりするけど、
うん、
そういう由来とかさ、
うん、
お話ししたり、
うん、そうね、
まあ、言葉がちょっとさ必要になるけど、
そうだ、ね、
練習にもなるし、
う
ん、
そうそうそうそう、
そういうのでも使えるかなと思って、
そうそう、僕もその某国家の、のなんだ、夜行列車に乗った時に、
うん、
4つのベッドで1部屋みたいな寝台車で、ね、
ドミトリーみたいな、
そうそうそう、うん、あの僕以外全部あの1つの家族の家族で旅行をしてて、
うん、
でまあ喋るじゃないですか、
うん、
で子供とかが来てやっぱコインとか見せたりとかして、うん、喜んでこうね、子供は純粋なんでこうこれいくらになるんだよとか言わずに、
うん、
ちょっと喜んで、
うん、
ね、持ってってくれて、
うん、
じゃあちょっと僕のこと写真撮ってくれよって言ったら写真こう撮ってくれたりとかしてね、
うんうん
うん、それがフェイスブック、
そうそう、それがフェイスブックで、こ う、
そうなんだ、
あの僕の写真のあれなんだけどね、
そうなんだ、そうそう、
すぐイメージが浮かびました、
分かった、
はい、
うん、そうなんだ
よ、
だから今ちょっと懐かしいなと思って、
あ、それだけだった、
あと、
あ、そうそうそうそう、ちょっともう一個言っていいですか、
はいはいはい、
お箸とか日本酒、うん、私もね、お箸持ってたことがある。ほ
ん
とちょっとなんだけど、
うん、
アメリカにホームステイしたことがあって、
うんうんうんうん、
で、ホームステイ先に行くなら、うんうん、なんか日本のお土産をみたいな風潮があるでしょ。
うんうんうん、あるね。
で、お箸を持ってったわけ。100均で買ったけどね。で、持ってったら、
うん、
そこの家庭にお箸がいっぱいあったん
だ。あ、残念。意外とね、日本食ブームだったりするからね。
多分、うん、他の留学生とかも
お箸を持って帰っちゃったね。あ、残念。
で、お箸が結構あったから、まあこれもね、なかなか難しい。思ったんだけど、
うん、
でも日本食を振る舞うっていう面で、
うん、
私、巻き寿司絶対やるの。
ほうほう、う
ん、じゃああれ持っていくの、巻き巣。
巻き巣持ってった。
へぇ、うんうん、いいね。
なんか、あの海外に行く前から友達、うん、留学した友達に、うん、もう絶対に寿司作ってとか言われるから、しかも寿司は巻き寿司のイメージでしょ、
まあ、そう、
握りじゃなくて
カリフォルニアロール的な、
巻き巣絶対持ってった方がいいよって言われて、100均で巻き巣買って、
うん、
で持ってったら案の定ですよ、
うん、
もうついてもう1ヶ月も経たない子に、うん、ロミロミ日本人でしょ、寿司作って、
ジャパニーズ寿司って言いながら
そう、
うん、
なので、うん、別に巻いたことなかったんだけど私、
うん、頑張った、
た
もう必死でインターネット見てどうやって巻くの
クックパッド見て、
そう材料集めるのね結構大変なんですけど、
海苔とかはまあ海苔はポピュラーだからあるか、
いやでもねない
ないか、
海苔ない、
あ、そう、うん、じゃあ海苔も持ってた方がいいね、
大きい都市だったりすると、
うんうんうん、
そういうスーパーで日本食が売ってるとこあるからいいんだけど、割と海苔もねなかなかないから、
あ、そっか、
海苔買って、あとあの、うん、お米もさ、
うんうん、
日本っぽい、あの粘っこいスティッキーライスはなかなかないから、
負けないね、
うん、
それも買い、パラパラじゃあそうパラパラ全然ダメだからね、
うん、
全然負けないから
そっか
そっか、なるほど、
うん、インディカ米で作るお寿司とかすごそうだね
いや日本で巻き寿司があんなにできたのはやっぱりネバっぽいからでしょ、
ね、そうだね、
ジャポニカ種だからね、
そう、
本当だね、ちゃんと土地土地にあった料理
がね
で中身はさ、うん、まあキュウリでも喜ばれるわ、うん、基本的には、うんうんうん、まあ、キュウリぐらいだったらあるでしょ、
ある、まあそれはある、うん、っていうかまあ基本何枚でも美味しいしね、
そうだね、
そうそうそうそう、うん、うん、だサーモンとか入れたり
して、はい、まあ、うん、
で寿司だよって言って渡すと、うん、もうとっとけるしさあれってちょっと、
うんうんうん、
すごい喜ばれた、うん、これおすすめかなと思って、
う
ん、
思い出した、
うん、
あの中国に行った時にさ、うん、日本からさなんとかカレーのルーの元とか持って行くんだよね、
うん、
でそれで向こうの子とかに作って振る舞ったりとかすると、うん、結構うまいうまいっすって、
カレーのルーって日本独特の
ルーだよね、うまいよ、日本の、
うん、
あのカレーうまいよ、
うんうん、
でもこれ日本では辛い料理だっていうふうに言ってるんだけど、うんうんうん、いや辛いとは全く思わないですだから向こうの、うん、その、
うん、違うよね、
中国、まあ、中国で言っちゃうか、中国の辛さの基準って全然違うんだなと思いながら、
うん、辛さが違うよね、
種類が違う、
種類が違うね、う
ん、カレーは辛くない料理ですみたいな、
あマイルドな料理になっちゃった
そう
でもカレーって食べるの、インドカレーみたいな、
あのね、最近はココ一番屋とかも進出してたりとかあるんだけど、
うん、
ちょっと前まではあんまりカレーを食べる習慣なかったね、
うん、
カツカレーとかさ、
あ、
良さそうじゃない、
うん、今でこそあのありますけどね、あとあんまり参考にはならないかもしれないけれども、
うん、
向こうにこういろいろ食べ物を持ち込んで、
うんうん、
お土産としてこう食べてもらって、うん、意外と評判が良かったものが、
うん
うん、今はどうか分かんないけど10年ぐらい前ですよ、
うん、
日清のカップヌードルのシーフード味、
あ
れバカウケね、
あれ美味しいもん、
時々食べたくなるでしょ日本人の、
うん
うん
うん、
あれね2個ぐらいあげたんだけど、うん、その子が1杯目食って、うん、あんまりにも美味しかったから、
うん、
2杯目は友達とこう分けて仲良く食べました。
へえ、今だったらさいっぱいあるの、売ってるの、うん、そういうの
売ってるかどうか分かんないけど、
うん、
当時まあ、
うん、
ね、日清のカップルヌードルの味とか珍しかっただろうし、
うんうん
う
ん、
当時中国のインスタントラーメンなんてあんま美味しくなかったんだよね。
ああ、そういうことね。今日清もでも結構全世界に工場構えて、
多分そうだね、
でも、ね、味付け違うよね、う
ん、出前一丁とか香港で作ってるやつあるけどさ、あんま美味しくない、
ね、やっぱそうだよね、う
ん、私ね今回ねうどん持ってきましたよ、あのカップうどん、
ほう
でそれをヨーロッパに持ってっちゃったもんだから、
うん、
ヨーロッパってさ本当にあのカップヌードル的なものがないの、スーパーでも売ってないの、
そうか、
うんうんうん、
袋のとかはもうほんと少しあるけど、
うん、
多分アメリカ大陸とかはもっとあると思うんだよね、
うん、
でもカップヌードルがあんまりそう世間に出回ってなくて、
うん、
でもうどんいいんじゃないと思って持ってったんだけど、
うん、どうだった、
でそれを渡して何も言わずに渡してきたの、
うん、
うどんだよって言って、
うん、
でそうしたら後で美味しかったよあれって言って、うん、でもメールで、うどんの上に乗ってる茶色いものは何だったんですか、あれはパンですか、
キツネだね、
油揚げが乗ってたの
キツネで私がえと思って画像を添付して、
うん、
これですかって返したら、うんうん、え、これこれこれはうどんと一緒にお湯に入れるんですかみたいな、
どうやって食べたの、
別で食べちゃった、
別でむしゃむしゃ、
そう
パリパリ、
私が食べたのは硬かったです、うんうん、
天ぷらのやつだったらまだいいけどね、後乗せみたいな感じで ね
そうだから、
うん、
こう日本だったらすんごい普通でしょ、うん、お湯に入れるでしょ、
うん、
あれ、
うんうんうん、
でもこれ説明がいるんだなと思って、あれがパンに見えちゃうんだなって。
なるほどね、
やっぱ食文化とかね、やっぱ背景がわからないと、
うんうん、違うんだね、クルトンになっちゃった ね
そう
あ、僕正月に帰るときにさ、
うん、
日本でさ鏡餅とかバーって買って、
うん、
あの持ってったんだけど、
うん、
やっぱり全然受けなかったね、わけわからんって、
う
ん、
え、餅っていうものだってこと？
鏡餅
って、
うん、
多分開けましたおめでとうって鏡餅持ってたんだけど、
説明なしだったら何もできないよね、
全く受けなかったね
え、お餅を食べる文化はある？
あのね、北方の方とか特にないね、ポカーンって感じだったね
目に浮かぶ
こう持ってるあの姿が、うん、あれ大失敗だったね、
うん、けどね、メキシコ人の友達が言うに、うん、日清っていう言葉がもうなんか
カップ
ラーメンのイメージになってて、すごいまるちゃんか、全部カップヌードルはまるちゃんみたいな、
へ
え、あのあたりは多分カップ麺を結構食べるんだろうなと。
まあそうね、そういうことか。
うん、でもね、知られてない地方には本当ね、ちゃんと説明しないと
ね、
全部日本語で書いてあるしね、
そうだね、
外側、
うんうんうんうん、
面白い一品ですよ、
うん、じゃあもう食べ物を持っていくときにはちゃんと説明しましょうということで、
はい、気をつけましょうと、
コミュニケーションです。
はい、
はい、
じゃあ次行きましょう。
次、これは某幹事長様から、
はい、
これさすがだなって思いました、幹事長の一品。
そう、
はい、海外へのお土産に使えるなと思ったのは源氏物語トレシーです。トレシーとは東レが作っているメガネ拭きなんですが、それに源氏物語の絵柄がプリントされています。メガネ以外にもスマホの画面やパソコンのモニターでも使えます。軽くてコンパクトなので持ち運びにも便利ですよと。これあのホームページのね、サイトの方のアドレスも付け加えていただいたんですけれども、あ、そうです
ね、うん、
これ私見てみたんですよ、
う
ん、すごい美しい、額に入れてもインテリアになる一品になってて、そのメガネを拭いたりもできるし、うん、パソコンの画面も拭いたりできるけど、うん、インテリアにもなると。
大きさはどれくらいなの？
大きさはね、色紙ぐらいみたい。
あ、結構大きいんだね、
色紙サイズ、
うんうんうんうん、
だからそのものだけでも売ってるし、うん、額縁に入った色紙サイズ入りの、
うん、
絵みたいになってるやつもう売られてるみたい。だからどっち持ってってもいいよっていう感じで、
うん、
パッケージ入りの色紙サイズのそのトレシーは1枚1050円、
う
んうん、あ、でも手頃っちゃ手頃
かな、手頃でしょ、うんうん、何枚も配る時とかいいかなと思って、うんうんうん、で額入りは3800円から4500円ぐらい
乗せたねそこ、
うん、まあ、あの飾れるぐらいだから、でもこれ幹事長さんさすがだなって
思うね。もう着眼点が違うね、
うん、軽いですよこれ、
軽いね、
持っていくのにも
かさばらないね。そして
かさばらない、しかもあの眼鏡かけてる人には
そうだね、
おすすめ
おすすめ
おすすめ、
本当だね。
じゃあ次行ってみましょうか。
はい、次は、海外旅行保険相談室の美香子さん、
はいはいはい、
お
からですね。今、美香子さんも旦那様と一緒に世界一周に出られてるんですけど、
まあすね、
今回のヨーロッパの旅で扇子と手ぬぐいを持ち歩いています。
お、うん、
先日ドイツでお世話になったご夫婦にお土産で渡しましたよ。手ぬぐいは寿司柄や寿司ネタ感じのものを選びました。あと、いろんな国のデパートで南部鉄瓶を見かけます。人気があるみたいです。重たいので持っていくまでが大変かもですね。
お、
今まさに旅行中の方から ね、
ね、
うん、メールをいただいたんですごく参考になるなと思って、
うんうんうん、
私手ぬぐい持ってきました。
手ぬぐいはあれ、ひょっとして無情で買ったやつ
徹夜踊りで買ったやつは結局持ってかなかった。
ひょっとして自分で使った、
これはもう自分用に持っときたいと徹夜踊りの手ぬぐいは毎年変わるだろうから、
あー、コンプリートする気だよこの人、
これはちょっと持っておきたいと、
お土産になんてとんでもないとはい、何買ったの
結局ね、
うん、
お土産買うのってギリギリになるでしょ。
もちろん、
もう忙しいですよ旅行の前は、
うん、
いろいろ詰まってますよ、
うん、
結局買ったのはセントレアですよ、
はい、なんだと
こんだけみんなに相談しといて
そう、ごめんなさい、
これ結構前もって相談してたよね、
かなりね、
うん、
いや、なんだけど、うん、トレシー頼むね時間もなく、
なんか
近郊にどこにあるか分かんなかった、
うん、
で結局セントレアで買ったんですよ、
うん、
お店で、
うんうんうん、
で割と 空港の中にもこう日本っぽいさ物が、うん、小物が売ってるお店って今多いから、うんうんうん、でそこであの手ぬぐいが売ってたんですよ、
うん、
でしかもお寿司の感じのやつ、
みかこさん
のやつ、そうそう、みかこさんがおすすめしてくれた感じのやつで、でしかも寿司感じとともにその寿司ネタの魚の絵が載ってて、で藍染めのやつ、
うんうん、
いいじゃないですか。
めちゃくちゃ喜ばれましたよこれ。
あ、やっぱりこれは鉄板なんですね。
そう、鉄板だなと思って、
うん、
でそれを持ってって、うん、もうグラナダ着いた初日に、うん、もう早速、あ、じゃあ今からバル行こうってなってさ、
うんうんうんうん、
でバル行った先でも、うん、もう結構みんなスペイン人ですよ、
うんうんうん、
その中でわーちょっと言葉わかんないな思いながら、うん、これお土産持ってきたって言って、うん、そのハンカチじゃない、うん、手ぬぐいか、うん、出したらもう大反響、
うん、
あ、この魚は何々だとか、
うんうんうん
うん、みんながかまってくれるわけそれで、
うん、あ、なるほどね、
よかったと思って、で結構スペインってお魚食べる文化だから、
うん、そうだね、
うん、
だから分かる、多分絵だけ見て、うん、あ、これなんだなとか分かるわけ、
うん、
でそこでまあスペイン語のその魚の名前も知れるし、
いいね、うん、本当にいいコミュニケーションツールでもあるね、
うん、でしかもそれを渡した人には、もうこれすごい綺麗だから壁に飾るっていう風に言ってもらえた、
う
んうんうん、手ぬぐいはね結構いいかな、ま
あ、それも軽いしね、かさばらないしね、
軽いし、
日本的だし、漢字の入ってるものって結構
受けるね、うん、やっぱりね、まあ、たまにね日本にいる外国の方で、
うん、間違った、
まあ、とんでもない感じの T シャツが着てる方ね、うん、いらっしゃいますけど、
そうだ ね、
まあ、でもあれ逆もしっかりですよね、多分外国の方が見たら、ね、うん、なんてものを着てるんだ、
私たちの変な英語の T シャツは、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あ、
お互い様です ね、
ね、
はい、
ね、さあ皆さん、お役に立ちましたでしょうか。
また今後とも何かおすすめの品があったら教えていただきたいということで、
ということで、
メールを当番組ではお待ちしております。
メール、募集型コーナーとしてはですね、萌、うん、ちゃんの言葉が通じない時のコミュニケーション体験特集がですね、もうこれは締め切りが10月30日というふうにさせていただきますよ。
決まったんですか？
そう。で、もう11月、
もう
テーマにしちゃいましょうかね。
はい。
ああ、いいね。
ということでね。
皆さん本当あのいろいろ送ってくださいね、はい、メール楽しみに待ってます。
そうですね、うん、いろいろ楽しみにしてますよ。まあ本当今日編集が大変だと思うんですけれども、うん、
まあこれでこそ旅
これでこそ旅なんか原点回帰って気がしますね。
原点はどんなところでした？
最初5時間ぐらい収録してその30分ぐらいにまとめるということがね。
スーさんありがとうございます。
今日も技の見せ所ですよ。
はい、頑張りますよ。
はい。
ということでね、
あの、番組のアドレス言いましょうか。
アドレス言いましょうか。はい、なんですが、旅時間レディオアットマーク、
gmail.com
です。
旅時間レディオアットマーク、gmail.com。
はい、ありがとうございます。ということで、はい、いろんなお便り募集しています。
じゃあ
メールもなんですけど、うん、私、
うん、
iTunes のポッドキャストのレビューにみんなにもっと書いてほしい、
うん、
そしたらすごい嬉しい、
うん、じゃあ皆さんロミコのために
書いてあげてください、
なんかだってレビューがさあったらこれどんな番組だろうってわかるでしょ。
あ、そうだね、
それで選んだりしない？
そうだね、
だからもっとみんなに書いてほしい、
お願いします、
待ってますどちらも。
じゃあそろそろ最後の言葉いきますか。我们的节目已经一周年了，非常感谢你们的收听。
めっちゃ長いね。
これはやっぱり聞いた方がいいですよね。
はい、はい、聞いてください。進まないんで。
はい、
はい、我々の番組も1周年を迎えました。
おお、
皆さん聞いていただき大変ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
2年目もよろしくお願いします。おやすみなさい。
おやすみなさい。
チャオ。
それでは今日の旅時間はここまで。皆さんも素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさいませ。この番組では旅行好きなあなたのゲスト出演をお待ちしております。家族旅行の思い出からバックパッカーの体験談まで、皆さんのお話をお聞かせください。提供はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトでした。